6. 新型コロナウイルス感染症の影響により、税・保険料の納付が困難な方へ、まずはご相談ください。法令・条例に基づく猶予制度や延滞金の減免、一定期間内での分割納付等を受けられる場合があります。皆さんの抱えている課題をお聞きしながら、最適な納付方法等をご提案します。こんな時は、まずご相談ください。新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が大きく減少してしまい、期限通りの納付が難しい。事業をやむなく休廃業したが、どうすればよいか。海外から帰国できず、期限通りの納付が難しい。対象となる税、保険料、特別区民税、都民税、軽自動車税、種別割、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、介護保険料。相談はこちらへ。特別区民税、都民税、軽自動車税、種別割、納税課、徴収第1、第2係、電話 3647-4153、ファックス 3647-8646、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料。1、保険料の減免について。問い合わせ先、医療保険課、資格付加係。電話、3647-8520。ファックス、3647-8443。2、保険料の分割納付について。問い合わせ先、医療保険課、保険料係。電話 3647-3169、 ファックス 3647-8443。 国民年金保険料、問い合わせ先、高等年金事務所、電話 3683-1231、 ファックス 3681-6549。 区民課年金係、電話 3647-1131、ファックス 3647-9415。 介護保険料、問い合わせ先、介護保険課資格保険料係、電話 3647-9493、 ファックス 3647-9466。 7. マイナンバーカード交付のための土曜臨時窓口。交付は事前予約制、電話かインターネットで予約か。日時、7月2日16日、8月6日20日、9月3日17日の土曜8時45分から16時45分。交付場所、区役所8階マイナンバーカード交付窓口。受付業務、マイナンバーカード交付のみ。日曜窓口と異なり、引っ越しに伴う転入届、電子証明書更新等のカード関連手続き、マイキー ID 設定、マイナポイント予約、支援、健康保険証利用の申し込み支援等は対象となりませんのでご注意ください。マイナンバーカード交付は事前予約制。交付通知書が届いたら、同封の案内を確認し、事前予約の上、交付窓口にお越しください。なお、インターネットでは4営業日、土曜日曜祝日を除く、以降の日時にて予約が可能です。3営業日以内の日時で予約をご希望の方は、江東区マイナンバーカードコールセンターまでお問い合わせください。マイナンバーカード申請増加に伴い、予約が取りづらい状況です。お早めにご予約をお願いします。問い合わせ先、江東区マイナンバーカードコールセンター、8時30分から20時、年末年始を除く。電話、0570-045010、ファックス、5690-5659。IP 電話などをご利用の場合は、電話、5690-5621。8. 翻訳者養成講座前期受講生募集。 すべての人が本を読むために。区立図書館では、視覚障害など通常の活字資料の利用が困難な方に、資料を音声化するサービスを行っています。このサービスには、利用者が必要としている資料を音声化し、情報を正確に伝えるための幅広い知識と専門技術を持った音訳者の方の協力が必要不可欠です。図書館では、音訳者養成講座を前期・後期2年間の連続講座として開催します。2年間の講座終了後、図書館に登録し、音訳者として活動できる方の受講をお待ちしています。詳細は、図書館ホームページまたは図書館で配布するチラシをご覧ください。日時、1、講演・ガイダンス、動画配信、6月30日木曜から7月4日月曜、2、講座、7月21日から10月13日の木曜、8月11日を除く全12回、場所、1、オンライン、2、高等図書館、南砂 6-7-52、対象・定員、1、区内在住の方、2、区内在住の方14人程度、全日程に参加できる方、パソコン基本操作についての確認による選考あり、費用無料、ただし講座受講者は教材としてアクセント辞典が必要。内容、1、図書館でなぜ音訳者を養成するのか、2、音訳の基礎、調査技術、発音、発声等、締め切り日、1、6月26日日曜、2、7月7日木曜、申し込み、1、メールに件名、講演申し込み、氏名、住所、連絡先を記入し、高等図書館へ、2、図書館ホームページにある申し込み書に記入し、メールで高等図書館へ、電話、3640-3151、ファクス、3615-6668、ホームページ、https://www.koto-lib.tokyo.jp、 e メール、555020@city.koto.lg.jp。 9、一日特設行政相談所、7月4日月曜、国などへの要望・苦情は行政相談委員へ。毎日の暮らしの中で国などが行っている仕事について要望や苦情をお持ちの方はいらっしゃいませんか？そのような時、行政相談委員が行政と住民の橋渡し役として相談に応じ、助言し、適切な措置を講じます。一日特設行政相談所を開設。日時、7月4日月曜午前10時半から午後3時。場所、総合区民センター2階展示ホール、大島 4-5-1。費用無料。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、広報校長課校長相談係、電話3647-2364、ファクス3647-9635。行政相談窓口、区では日頃から定期的に行政相談を実施しています。お気軽にご相談ください。日時、毎月第1・第3金曜、祝日・年末年始を除く、午後1時から4時、場所、広報校長課校長相談係、区役所2階22番、費用無料、申し込み、広報校長課校長相談係に、電話または窓口で、電話3647-2364、ファクス3647-9635、行政相談は、 次のところでも受け付けています。行政苦情110番、総務省行政相談センター聞く耳東京、電話 0570-090-110、 ファックス 5331-1761、 IP 電話などをご利用の場合は電話 3363-1100。 東京総合行政相談所、西武池袋本店7階、本店の休業日、年末年始を除く毎日受付。電話 3987-0229。 総務省ホームページ https://www.soumu.go.jp/forum/hyouka/gyousi-forum.html。
10. 高校大学進学を支援、学習塾等受講料、学校受験料を無利子で貸し付け、対象を拡大しました。受験生チャレンジ支援貸し付け相談窓口では、受験生がいる世帯に対し、学習塾、受験対策講座等の受講費用や、高校大学等の受験費用を無利子で貸し付けています。今年度から収入要件を緩和し、支援対象を拡大しました。貸し付け条件など、制度の詳細はお問い合わせください。対象、次のすべてに該当し、中学3年生、高校3年生などの子供、20歳未満を養育している方、世帯の生計の中心者、世帯収入が一定基準以下である、給与収入、年金収入がある場合は表1、事業所得等がある場合は表2参照。表1、総収入の基準、世帯人数と年間の総収入、給与収入等を一般世帯、一人親世帯の順に読みます。世帯人数、2人、一般世帯、記載なし、一人親世帯、4057000円。3人、4410000円、4960000円。4人、5049000円、5772000円。5人、5737000円、6396000円。なお、収入から家賃一定額を控除できる場合があります。詳細は窓口へご相談ください。表2、合計所得金額の基準。世帯人数と年間の総所得、事業所得等を一般世帯、一人親世帯の順に読みます。世帯人数2人、一般世帯記載なし、一人親世帯280万5000円、3人308万7000円、353万2000円、4人359万9000円、417万5000円、5人414万9000円、467万4000円。以上です。預貯金等資産の保有額が600万円以下である。土地、建物を所有していない。現在住んでいる住宅、土地については除く。貸付対象者及び養育している子供が共に都内に1年以上居住している。生活保護世帯でない。本資金の連帯保証人になっていない。他の公的資金の返済を滞納していない。貸付金の対象範囲、金額。学習塾等受講料。学習塾、各種受験対策講座、通信講座、補習教室にかかる受講料。中学3年生、高校3年生など、ともに20万円まで、上限。受験料。高校、大学、専修学校、各種学校の受験料、 中学3年生は 27,400 円、1回あたりの上限 23,000 円4回分まで、高校3年生などは8万円、回数や1回あたりの上限なし、返済の免除、子供が高校大学等に入学し、所定の手続きを行うと返済が免除になります。受付時間、平日午前9時から正午、午後1時から5時。問い合わせ先、受験生チャレンジ支援貸付相談窓口、区役所2階福祉事務所入り口すぐ、保護第一課隣。電話 3647-9660、ファックス 3647-9663。11、今すぐ実践、課題策、溜まり水をなくす、蚊の隠れ場所をなくす。デング熱などの感染症は、ウイルスを持っている蚊に刺されることで感染します。感染を予防するには、周囲に蚊を発生させないことが大切です。蚊を発生させない、蚊に刺されない対策を行いましょう。蚊の発生を抑えるポイント。ベランダや家の周囲の溜まり水をなくす。不要なものを片付ける。週1回は水を入れ替える。ボウフラ、蚊の幼虫は水中で生活します。少しの溜まり水でも成長できます。家の周囲にある空き容器、フルタイヤなど、溜まり水ができそうな不要なものは片付けましょう。また、植木鉢の受け皿などは週1回水を入れ替えましょう。蚊に刺されるのを防ぐポイント。蚊の隠れ場所をなくす。室内へ蚊を入れない。屋外では肌の露出を減らす。殺虫剤を適切に使う。蚊はやぶや草むらに隠れて待ち伏せしているので、草刈りを定期的に行いましょう。ドアなどの開け放しや網戸の破れに注意し、室内への侵入を防ぎましょう。屋外では、長袖シャツや長ズボンを着用し、肌の露出を防ぎましょう。また、必要に応じて虫除け剤を使用しましょう。殺虫剤を使う場合は説明書をよく読んで適量を使用しましょう。区では、蚊の発生源となる雨水ますに薬剤を投入していただく協力団体、町会、自治会、マンション管理組合等を募集しています。協力いただける団体はご連絡ください。問い合わせ先、保健所生活衛生課環境衛生係。電話 3647-5862、ファックス 3615-7171。12、とことんお元気、サークル登録団体募集。地域の仲間と、高等生き生き体操を活用した体操サークルを作りませんか？コロナ禍の感染症対策により、今まで通っていた場所や教室に参加できない、人との交流が減ってしまったなどのお悩みはありませんか？住み慣れた地域の仲間やお友達と、高等生き生き体操を行う場所を作って、みんなで元気になる地域を目指しましょう。登録前に区が行う出前講座、これからお元気応援講座を受講する必要があります。詳細はお問い合わせください。登録条件、おおむね65歳以上の区民3人以上の団体、週1回以上高等生き生き体操筋力トレーニング編を行うこと、活動場所を区内で確保することなど、支援内容、理学療法士、運動指導員が体操や体力測定、健康ミニ講座を2年間限定で出張指導、全8回、オンライン導入出張支援、全2回。出張指導支援は、月曜から金曜、祝日を除く、午前9時半から午後4時となります。問い合わせ先、地域ケア推進課地域ケア係。電話 3647-4398。ファックス 3647-3165。 13、江東区自由大学受講生募集、社会、歴史、健康などを学ぶ生涯学習の場。江東区自由大学は、高齢者の皆さんが生きがいある生活を送ることを目的とした生涯学習の場として、社会、生活、歴史、文学、健康等、様々な分野を学びます。この度、好評のシリーズ講座を拡大して、より深い内容で開講します。日時、8月29日月曜から、令和5年2月1日水曜。場所、次の通り。クラス、会場、曜日、時間の順に読みます。深川クラス、深川ふれあいセンター、平野 1-2-3。A、火曜、10時から12時。B、金曜、14時から16時。上等クラス、上等ふれあいセンター、北砂 4-20-12。A、火曜、14時から16時。B、金曜、10時から12時。亀戸クラス、亀戸ふれあいセンター、亀戸 9-33-2-101。月曜、木曜、14時から16時。東雲クラス、グランチャ東雲、東雲 1-9-46。水曜、14時から16時。講座一例、詳細は受講案内を参照。江戸祭時期、秋冬編、謎の絵師、写楽の役者へ、人相書きと人相応募へ、古文書の心願、後悔しないために知っておきたいお葬式のいろは、ソーシャルディスタンスオペラ2022、ほか。以上です。対象、定員、区内在住で60歳以上の方、深川クラス各50人、上等クラス各40人、亀戸クラス30人、東雲クラス40人。昨年度自由大学を未受講の方を優先し抽選。費用500円、資料代。内容、全6クラス20講座、合同講座4回を含む。受講案内配布場所。7月1日金曜から各ふれあいセンター、グランチャ東雲、各福祉会館、図書館、出張所、文化センター。締め切り日、7月11日月曜、消印有効。申し込み、受講案内配布場所にある専用申し込みはがきに記入し、郵便番号 136-0071、亀戸 9-33-2-101、亀戸ふれあいセンター自由大学係へ郵送。電話及び窓口での申し込み不可。申し込みはいずれかの一クラスのみとし、重複申し込みはできません。聴講制度はありません。問い合わせ先、深川ふれあいセンター。電話3643-1902。ファクス3630-6719。14、家庭教育ファシリテーター養成講座基礎編。家庭教育支援に貢献しませんか？各地域で子どもの自立や成長を支えるために家庭でできる役割を学び合う学習会を主催できるファシリテーターを養成します。日時内容を次の通り。回数日時主な内容の順に読みます。1回、7月18日月曜祝日、9時45分から12時。家庭教育サロンを開くための力とは、脳科学で人の心をほぐすアイスブレイクの極意。グループ競技1。2回、7月23日土曜、9時45分から12時。今気になる子供の発達について。グループ競技2。3回、7月30日土曜、9時45分から12時30分。参加者の心をほぐすファシリテーションの3つのスキル。グループ競技3。4回、8月27日土曜、 9時45分から12時30分。ファシリテーター実践トレーニングとフィードバック。以上です。場所、教育センター、東洋 2-3-6。対象、定員。区内在住の家庭教育学級の運営経験者。家庭教育支援に理解と意欲のある方などで、全会参加できる方15人、抽選。費用、無料。締め切り日、7月5日火曜、必着。申し込み、区ホームページまたはハガキに、1、口座名、2、郵便番号、住所、3、氏名、振り仮名、4、電話番号を記入し、郵便番号 135-8383、区役所地域教育課地域学習支援係へ。電話3647-9676、ファックス3647-9274。15、みんなで交通安全について考えよう。2、バイク編。このコーナーでは、交通に関する身近に潜む危険を避けるための知識をクイズ形式で紹介していきます。交通事故の被害者にも加害者にもならないよう、交通安全を見直しましょう。第2回は、バイク、自動二輪車、原付編です。第1問。令和3年に区内で発生した交通事故のうち、バイクが関与している割合は次のうちどれでしょう。1、約 10%。2、約 20%。3、約 30%。第2問。令和3年に都内で発生したバイクの死亡事故のうち、最も多かった事故類型は次のうちどれでしょう。1、単独。2、出会い頭。3、追突。第3問。バイクの死亡事故で主に致命傷となっている身体の部位は次のうちどれでしょう。1、腰部。2、胸、腹部。3、頭部。答えを確認し、安全も確認。第1問の答え。2、約 20%。令和3年のバイク関与割合は約 20% で、199件でした。また、都内では全交通事故死者数のうち、バイクが関与する事故死者数の割合が約 26%、35人と、全国と比べても高い割合となっています。第2問の答え、1、単独。単独17件、出会い頭5件、追突4件で、単独死亡事故のうち2件は区内で発生したものです。第3問の答え、3、頭部。過去5年に都内で発生したバイクの交通死亡事故のうち、約 50% で頭部の損傷が致命傷となっています。ヘルメットが脱落しないようしっかり顎紐を締めましょう。都内では夏から秋の行楽期にバイクの死亡事故が増加する傾向があります。正しくヘルメットを着用しスピードを控え、安全な運転を心がけましょう。問い合わせ先、交通対策課交通係。電話3647-4784。ファックス3647-9287。16、一人親世帯の方へ。子育て世帯生活支援特別給付金、一人親世帯分を支給します。新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金、一人親世帯分の支給を実施することとなりました。支給対象者、支給方法。令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方には案内をお送りし、6月下旬に児童扶養手当指定の口座に支給します。申請不要です。一人親世帯の方で申請が必要な方や、一人親世帯以外の方への支給については、 区ホームページ及び7月1日号の区報でお知らせします。問い合わせ先、子ども家庭支援課給付係、電話3647-4754、ファクス3647-9196。